やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンスエクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第114回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は2月の24日で、オンエアは3月2日からになります。今回も、最初からゲストをお呼びしております。やっぱね、僕一人喋りよりも最初からねゲスト呼んだ方がやっぱね、面白いってことに気づきました。なので最近はね、最初から呼んでるんですけどね、今回のゲストはですね、日本スーパーバンタム級新チャンピオンの古橋学也選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
古橋学也です。
はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
チャンピオンになってからもう1ヶ月ぐらい。
そうですね。
はい。チャンピオン生活は満喫しますか？
はい。なんとか、周りの反応は違うんですけども、
はい、
本人は、いつも通りというかあんまり変わってないです。
あ、そういうもんですか。はい、でもこうご挨拶行ったり。
あ、はい、そうですね。
ね、反応やっぱ違うんじゃないですか。
やっぱり違いますね。
はい。
あとベルトあるとないとでこうまで反応が違うのかと。
あ、そうなんですか。
はい。
ベルトどこに置いてるんですか、普段は。
普段は家に置いちゃってますね。はい。
こう見てどうですか、日本のベルトっていうのは。あ、でも持ち回り制じゃないですか。
ああ、そうなんですよ。ああ、まあ、一応日本タイトルの前に、
はい、
OPBF のシルバータイトルを取ったんですけど、正直ベルトに関してはやっぱ OPBF シルバーの方がずっしりと重くて、
うん、あ、そうなんですか。
へ、はい、見た目も多分いいと思うんですけど、
うん、
でもやっぱそれ以上に日本タイトルは重みがあるというか、はい、やっぱり特別ですね。
なんかこう金具とか取れてたりするみたいなのも聞いたんですけど、そんなのあんまないですか。
え、取れてますね。
あ、取れてる。そこにこうやっぱこうなんですかね、渋みというか、
はい、
ありますよね。あれがピカピカじゃなくて、そのなんだろう、こう歴代 何十年って多分あのベルトですもんね。
味がありますよね。
味がある、はい、いいですね。ありがとうございます。で、この番組はなんか何でも知ってるっていう。
あ、はい。
え、本当ですか、すごい。い
や、もちろんもちろん。
あ、じゃあ聞いてくださったりは。
はい。
え、あ、聞いてくれてるんですか。
あ、聞いてます、聞いてます。
え、そうなんですか。
もう最近だとジロリクさんの件も聞いてます。
ああ、はいはい。
もともとなんか日本タイトル取ったら出させてくださいって自分が大吾さんに実は言ってたんですけど。
全然覚えてない。本当ですか。いつ、まあ、何回目の、この間じゃないですよね。
じゃないですね。うちのジムに多分黒田さんか誰かのインタビューに来た時にも、はい、
言ってました。
はい。
僕とどんな反応でした。はいって。
あ、ぜひ出てくださいと。
適当と忘れてるから。
それで声がかかったのかと思ったんですけど。
いや、じゃないです、じゃないです。単純に今日も、今一番話したい人は僕と呼んでるんで。
はい、ありがとうございます。
そういうんですね。はい。あ、それで、しててくださって。
はい。
まあ一応、やっぱこうね、チャンピオンになったらっていうのは考えてますね。
ありがとうございます。
ああ、もう、
はい。
本当ですか。この、川崎に行ったジムからはね、これ二人目なんですよ、実は。
あ、はい。あ、西田ですよね。
はいはい、なんでちょっと、同い年でね、仲いいんですよね。
まあ、
はい、仲は良くないですか。腐れみたいな感じ。同い年ですね。そうでしたか。まあじゃあちょっと試合のね、ことをね、振り返りながらいろいろお話していきたいと思うんですけど、今回じゃあ3回目の挑戦で。
そうですね。はい。
ベルト取ったというわけで。これなかなかこうプレッシャーすごかったんじゃないかなと。
なんか周りは結構もう3度目の正直だとか、
うんうんうん、
もうこれラストチャンスだぞみたいなことを言われたんですけど、うんうん、正直あんまり実感なくて。
え、実感ない。
はい。なんか、まあ、タイトルマッチはもちろんそうなんですけど、なんか日本タイトルを取りに行くっていうよりも久我さんに勝つっていう、はい、
うんうん、
なんか思いの方が強くて。
はいはい。え、過去2回とは違いました。 小国選手とやって、石本選手とやってっていう気持ちとはまた違う感じだった。
ああ、そうですね。はい。まあ、純粋に久我対久我さんっていう風に自分の中では思いましたね。
これよく言うじゃないですか。あのベルト、あの試合始まって最初に入場するじゃないですか。はい、挑戦者が。で、チャンピオンがこうベルトを掲げてね、トレーナーさんと掲げてこう入場してきます。
はい。
ああいう時ってどういう気持ちでだったんですか。
いや、イケイケの音楽だなって思ってなかったんですけど、はい、
あのベルトが欲しいとかそういうのなかった。
それは全然、はい、思ってなかったです。
あとベル、僕が見てる感じだと挑戦者は あえてベルト見ないみたいなのが勝手に思ってるんですけど。
あ、え、特に何も意識はしてなかったですね。
あ、じゃあ僕の勝手な
です、ね、です、もちろん人によるとは思うんですけど、
例えばあの今第44代ですよね。
はい、
うん、リングアナウンサーが言うじゃないですか、
はい、
第43代日本スーパーバンタム級チャンピオン久我優作って言うじゃないですか、
はい、
その時にこう聞いてる時に、あ、次は44代俺だみたいな、そういうのとかは
全く
ないのかないんかいなかったんですね。
一番気になってたのが、
うんうん、
そのリングアナウンサーの時、
はい、
うちのジムって会長がキャッチフレーズをつけてるんですよ。
はいはいはい。
今回なんか言われるんじゃないかっていうちょっと恐怖心がありました。
なんで恐怖心の嘘。
いや、ちょっと、
え、ちなみに古橋選手のもうそれ聞かれたからもう気になっちゃうですか。
ああ、え、ないんですよまだ。
あ、ないんですか。
え、なんかちょっといくつか案を会長からいただいたんですけど、
うん、
ちょっと待ってくれと、
うん、はい、それちなみにどんなのがあったんですか。
なんか猿にかけたかったらしくて。
猿。
はい。
なんで猿なんですか。
いや、なんか猿っぽいらしいです自分は。
あ、はいはい。
川崎のモンキーなんとかとか。
ああ、それはちょっと待ってくれですね。え、だってあったじゃないですか、本田選手、新庄とか。
そうですね。
越後の虎とか、
はい、
なんかありましたよね。なんちゃらのハヤブサとかあったじゃないですか、
はい、ありました、ありました。
いや、モンキーはちょっとですね、強そうじゃないですね。え、ちょっと待ってくれって言ったら、じゃあ会場は分かった分かったみたいな。
いや、あまり納得はされてなかったようですけど。
そうなんですか。あ、それ言われるんじゃないかと。
はい。
で、結局言われたかった。
はい。
で、これからですね。
そうですね。はい。
はい、ここ応募してったらいいんじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
はい。
やってほしいです。
はい。
できれば、
うん、
その、ちょっとジムとはまた別なところからの案が欲しいです。
ああ、なんかでも、栗原選手とか、ほら、SNS やって、スラッガーって。
はい、
まあ。かっこいいじゃないですか。
ありましたね。
ね、ああいうのとかいいんじゃないですか。
はい。
ね、これやべ、もう前半ちょっと短くなってきたんですけど、久我選手と実際に拳交えてみていかがでした。
ああ、久我、ま、本当にそのパンチの感触なんですけど、
はい、
レイズで西尾さんが久我さんのパンチは詰まってるって解説をされ
てたんですよ。言ってましたね、詰まってるって言ってました、はい、なんかこうグローブに詰まってるんじゃないかって。
いや、本当にその通りですね。そう、なんか拳が大きく感じたというか、
拳が大きく感じた、
はい、拳、まあ、グローブか、グローブがなんか人よりも大きい感触でしたね、
うんうんうん、どういう感触、もう食らったことないからどういう感触なんですかそれ。
本当になんかグローブでかいんですよ、パンチがでかいというか。
でかく見える、
で見えるというか、なんか食らった感触ですね、はい、うわグローブでか
っ、なんかこう岩みたいなのでこう殴られてるとか、そういう感じじゃない。
硬いとか、まあもちろんパンチは強いんですけど、硬、うん、いとか、そう、重いとかではなく、もう本当にグローブがでかかったですね。
へえ。これ一番ね、お聞きしたかったのが、これどうして耐えれたんですかっていう一番今日ね、
はい、
このラジオにお呼びして一番お聞きしたかったんですよ、はい、あのブロッキングしてたんですけど、
はい、
ボディはこう言ったらあれですけど、結構しこたまもらってたんじゃないかなっていう。
ボディは一ブロックはしてたと思うんですけど、
うん、
ただ1ラウンド初っぱなに左を、
うん、
確か溝落ちにもらったんですよね、
はいはい、
あれが一番効いて、
はい、
ちょっと1ラウンド目でやべえなと思って、
はいはいはい、はい、
まだ1分も経ってなかったと思うんですけど、
あ、こんなにパンチあるんだと。
あ、思いましたね。はい。まあもちろん想定はしてたんですけど、
うん、
はい。やっぱ強えなと。
これちょっと後半に、もうちょっとなんでね、耐えれるのか って言ったらあれですけど、もう、うん、もう不思議、見てて不思議だったんですよ僕は。うん、この逃がしてたのかな、パンチを逃がしてたってことなんですかね。
もともとボディ自体は強くてですね、
はあ、でも前半戦
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、後半戦になります。今この CM 中にちょっとお話したんですけど、ボディはいくら食っても、
ボディは割と耐えれる方ですね、うん、はい。
あ、本当ですか。いや、それでもこうスタミナが落ちてくるとかそういうのなかった、なかったですよね、見てる感じ、はい、
なんとか。
いやいや、畑目からなぜ耐えれるんだろうっていうのが一番思ってたんですけど、でも久我選手もほら次の日に電話取材した時に、
はい、
こうパンチ手応えのあるやつもあったと。
あ、はい、
でも効かないから、あの俺はパンチがないのかなと思ってしまったと、思ったんですけども、このでもランダ戦でこう我慢比べの、ね、
はい、
した。ああいう時でどういうこと考えてるんですか。
どういうこと、
うん、しんどいなとか全然ないですか。
いや、しんどいのはもちろんあるんですけど、
はい、
もうでもとにかくこの一番久我さんの強いパンチが来る距離より少し前に行けば、はいはい、ある程度威力は殺されると思ってたので、
はいはいはい、
まあ、そこでならなんとか自分の回転力を生かして打ち勝てると信じて、はい、もうとりあえず反復してたコンビネーションを、
はいはいはいはい、
やってましたね。
あ、じゃあ一番久我選手が得意な距離ではもらわなかったんですね。
そのつもりでしたね。はい、
ね、ねじ込むような右とかも入って、ポイント的にはちょっとやっぱ厳しかったじゃないですか。
あ、はい、
それはやっぱ感じてました。
あ、感じてました、感じてました。
で、あ、やばいなみたいな、そういうのはなかった。
もうある時期からポイントをケースなんかあまり気にしなくなって、
ある時期っていうのはその試合じゃなくて、
あ、試合の、はい、数1年ぐらい前からか分かんないですけど、
はい、はいはいはい、
ポイントよりもペースを取れてるかどうかの方に重点を置いてて、
はいはい
はい、あの試合自分が感じてたことなんですけど、もう本当にペースはまだどっちにも完全に渡りきってないなと思ってたので、うんうんうん、いくらでも、まあ、そこから挽回できるチャンスはやってくるなと思ってました、ね。
はあ、じゃあ焦りはなかったんですね。
まあ、ないといえば嘘にはなりますけど、
うん、
もう本当に何も考えられないぐらいの焦りはなかったですね。
はい、それで8ラウンドのね、あの終了間際に右カウンターでバンってぐらつかして、
あ、はい、
まあ、大チャンス作って、まあでもゴングになっちゃってってところで、はい、あの前はセコンドにどういうこと言われたんですか。
その8が終わってからですか、はい、孫さんに次のラウンド走ってけと、
走ってけと、はいはい、
はい、
うんうん、
言われて、あ、もうこれはゴーサインだなと思って、はい、で後から孫さんに言われたんですけど、いや、走るつもりで行けって言ったつもりだったんだけど本当に走っていくとは思わなかった
どういうことですか
それぐらいの気持ちで行けっていうつもりだったらしいですね。
まあでもそれが要は構想して、
そうですね、はい。
試合が終わった時の瞬間ってのは覚えてますか。
あ、覚えてます、覚えてます。
なんかもうぐったりしますよね。
そうですね、嬉しさ爆発っていうのはなかったですね。もうとりあえず休ませてくれと。
あ、
はい、
嬉しい気持ちはあったんですよね、もちろん。
あ、もちろんありましたけど、
うん、
まあそれよりも安心、あ、やっと終わったっていう安心感の方が、
あ、
はい、
うんうん、でね、僕もう一個聞きたかったんですよ、今日のこの番組に、はい、ずっとねコンビを組んでる孫さん、孫トレーナー、
はい、
ね、が カンカンってなってリングに入ってきてそっと抱きしめたんです
よ。ああはい覚えてます。
でなんかバシャバシャってなんか言ってんですよ。言えるならちょっと聞きたいなっていう。
でも
なんて言ったのかなと思って。
お前本当よくやったよと。はい。
あそうなんだ。
はい。もうでも自分もありがとうございますと。
って言ったんですか。
本当にはい。
あのそっと、はい、ギュッじゃなくてそっとっていうのがまたかっこいいですよね。そんとりな。もうよくやったよって言ったんですね。
はい。まあでも本当に自分がここまで来れたの孫さんのおかげだと思ってます。
それで。もう休ませてくれっつってですぐ椅子座ってましたもんね。
いえ、本当はリング下にこうぐてっと座ってたんですけど、
はい、
なんか会長の奥さんの千春さんが、
はい、
もう椅子に座れと言うんですけども、
はい、
自分はここでいいと思ったんですよ。もう疲れちゃってるから、
はいはい、考えられないですね、
はいはい、もうこのままじゃチャンピオンなのしかっこ悪いから早く座れって怒られちゃった。
怒ってたんですね。怒ってたっていうか、
はい、注意されてました。
あそうだったんですね、はい、なんか耳元でボショボショってなんか話してましたよね、はい、映像を見る限り。それでこう椅子に座って、
そうですね、はい、渋々椅子に座りました。
渋々って言ったら聞いてるんですか。でその後にですよ、その終わった後にちょっとしてから久我選手の方にね挨拶、久我選手またかっこいいですよ。
そうですね、
あの、はい、手上げてね、うん、あれはなんて言ったんですか。
いやもうなんかグローブを握ってもう上げようとしていただいたんで、
うん、
もうやめてくださいって言ったんですけど、
やめ申し訳ないからっていう恐縮みたいなことですよね、
はい、そうですね。それでも、まあ後でインタビュー見たんですけど、やっぱ石本さんからベルトを取って、 その時に石本さんからも声をかけられたから、
うん、
自分もそうするって久我さんがインタビューで話されたんで、
そう、
はい、
あ
ちょっとなんかそれでさらにこのベルトの重みが増したというか、
うんうん、そうですよね、はい、本当にもうチャンピオンの 中のチャンピオンみたいな人じゃないですか。
そうなんです、
その人からこうもぎ取ったという。
でも今考えてみれば、歴代のこの階級のチャンピオンってすごい方ばっかりじゃないですか。
いやーそうですよ、スーパーバンタム級ね、はい、
だからちょっと自分もそれに恥じない試合をしていかなければいけないなと思いました、
うん、これ初めてね挑戦したのが小国選手、
はい、
2015年ですよ。こっから長かったんじゃないですか。
そうですね、まあ、気づけば、ね、うん、あっという間なんですけど、
うん、
なかったですね。
なかったですよね。あの時は 1-0 の向こうの 1-0 の引き分け
で、そうですそうです、はい、
大前線したってところで、
はい、
でよしいけるぞってところで次石本選手にやられて、
はい、
そっから長かったんじゃないかなと。
そうですね、はい、うん、確かに
何年かこう11位とか12位をこううろうろうろうろしてる時期ありましたよね。
ありました。
ああいう時っていうのは、そう、ランキングはなかなか上がらなくて、はい、ずっと連勝してたんですけど、
はい、
なかなかランキングが上がらない。ああいう時っていうのは、やっぱりちょっと焦りじゃないですけど、そういうのはなかった。
もちろんもどかしさはあったんですけど、
うん、
まあ、全然このまま試合を重ねていけば確実に上がるっていう、まだそういう相手と、
うんうん、
まあ、ランカーとか、
うんうん、
そういう相手とできてないだけだと思ったので。
うん、
全然実力が落ちてるとも思ってなかったので、うん、変に焦りはなかったですね。
じゃあ組まれた試合をとにかく、
そうですそうです、
落とさない、
はい、
なるほどなるほど。でも普通だったらちょっとイライラとかすんのかなとか思うんですけどね。
石本さんとの試合が終わってから、あそこで結構なんか心理的に変化が起こって、
何かがこう思うところがあったんですよ、
うん、なんか変に焦ることがなくなりましたね。はい、
それはなんでなんですか。
なんでかって言われると難しいんですけど、
うんうん、
あと石本さんと実は一回食事に行ってるんですよ、
うんうんうん、
はいはいはい、でその時に言われて未だに覚えてるのが、こうなんか自分が日本チャンピオンになりたいって思うのはもちろんだけど、ベルトからも選んでもらえるような選手にならないと日本タイトルは取れない。
かっこいい。
かっこいいですよね。
石本さんかっこいいな。
そうなんですよ。でそれを、
はい、
なんかもうちょっとあまりにもいい言葉だったんで、
うん、
あのジムの後輩の日野に伝えたんですよ。
はい、
はい、まあ、日野も日本タイトル
伝え
てたんで、
うんうん、
したら日野が それどういう意味ですかって全然理解してくれなかったんですよ。
でもベルトがそっか、
はい、
なんかこう ニュアンス的ななんとなくね、わかりますよね。
そうですね。なんで自分も試合終わって、まあ、石本さんから先に連絡いただいてしまったんですけど、
はいはいはいはい、
ようやくベルトに選んでいただけるようになりましたと。
あ、連絡したんですね、
はい。
これでも一回拳を交えて破れてるじゃないですか、
石本さん。
はい、
あ、2回破れてます。
2回破れてるそうだそうだ、こんちくしょうとかやっぱ思わないんですね。
そうですね、なんか試合終わってこんちくしょうってなんか本当嫌いになった選手っていうのはあんまりいないんですよ。
そうなんですか、うん、
あんまりって
もう一回やってやるぞみたいな。
あ、もちろんもちろん、そういう自分自身はあるんですけど、
うん、
はい、それは対ボクサーの石本さんであって。
なるほど、
はいはいはい、プライベートの石本さんには全然、はい、恨みも何もない。
あ、もちろんそれでね、ずっとコンビを組んできたソントレーナーが、
はい、
4月ね最後に、
はい、
ジムをお辞めになって、キックボクシングジムを立ち上げるってことで、はい、これはもうコン、デビューからコンビ組んでいったんですか。
新人王を取ってからですね。はい、2009年から。
ああ、もうじゃあでも10年以上
です。そうなんです。はい。
すごいなんかこう寡黙な方っていう僕はねイメージがあるんだけど。
はい。
でもいつもジムと取材とか行くとね、一般練習生とかもみっともって、
はい、
むちゃくちゃ忙しそうにしてる方で、でもすごいボクシング好きで。
はい。
なんか僕にもあれとあれどう思いますみたいな、ボクシング、まあ、当たり前ですけど、
はい、
なんかこうそういう目線も持ってる方じゃないですか。
そうですね、
はい、どうですか孫さんに対する思いっていうのは。
でもなんか技術、トレーナーの技術どうこうより自分は孫さんを本当に人として好きなんですよ。
はいはい、
はい、一度なんか孫さんと練習後にちょっと話したことがあって、うん、まあ、これも何年も前なんですけど、
うん、
自分はもう孫さん以外にミット持ってもらうつもりないですってポロッと言ったんですよ。
それどういう気持ちでそう言って言ったんですか。
でもなんか孫さんになんかこう自分の思いを伝えたくてというか
なるほど、
はい、
うん、はいはいはい。
でてっきり孫さんもう、まあ、こっちの英語なんですけど、もうありがとうって帰ってくるのかと思ったら、
はい、
お前そんなこと言うなよってちょっと怒られたんですよ。
はいはい、
どういう意味な、なんで怒ったんだろうって思ってたんですけど、やっぱあの時から独立したいっていう葛藤が多分あったんじゃないかなと。
その時はそんなこと言うなよで終わったんですか。
ああ、そうですね、はい。そっからなんか怒られたんで自分もシュンとしちゃった
人間として好きっていうのはどういうところで好きなんですか。
どういうところで好きって言われるとなかなか難しいんですけど、
うん、
なんか優しく寄り添ってくれるというか、はい、
は、
まあ、見た目はかなりいかついんですけど。
いや僕も最初すごく怖くて話しかけていいもんなのかとか思って、もう だいぶ前、何年も前の話ですけど、
はい、
もう全然そんなことはなくて。
そうですね、でも怒った時はやっぱ般若みたいに眉毛がクイって
それどういう時に怒られるんですか。そう、練習的なことですか。
練習的なので怒ることはそんなにないですね。
あ、まあ、
自分もそんなに怒られることはないんですけど、
うんうんうん、
あとは別な選手がなんか急に練習、
うんうん、
なんかもう直前になって休むとか。
あ、そういうこと、
はい、そういう理由がなんかどうでもいい、ちょっと彼女と遊びたいとか、そういうのやっぱり
それは怒りますよね。
ですよね、怒りますよね。
あ、これね、川崎に行ったジムの、まあ、日本チャンピオンの仲間入りした
さ、あ、はい、
男子でなら3人目。
そうです、はい、
黒田選手、西田選手、
はい、
で古橋選手ということで。これはどうですか、やっぱり同い年の西田選手がベルト取った時とかやっぱ悔しい思いで見てたわけですよね。
そう、まあ取った瞬間はすごい嬉しかったんですけど、
うん、
帰りの電車は、はい、
うん、
もうわら人形でも打ってやろうかなぐらい
いやいやいやいや あ、なんか複雑な、
はい、そうです。
黒田さんって、黒田選手ってのはどういう存在なんですか？年齢的には
一つ上なんですよ。
あ、でも一つ上なんですね、
はい、う
ん
う
ん、キャリア的には
まあ2年早いですかね、デビューが。
すごいなんか先輩っていう感じもないです
か？あ、そうですそうです。もうただ初めて黒田さんとスパーリングした時の衝撃がすごくて。
はい、でも階級だいぶ違いますよ。
あ、そうなんですよ。自分当時すごい細かったんですよ。
あ、最初の頃ですか？
はいはいはい。デビューの時もほぼ減量なしでバンタムだったので。
はいはいはいはい。初めてデビュー、スパーした時どうだったんですか？
なんかスピードあるスピードあるって言ってた意味がようやく分かって、
うん、
気づいたらパンチをもらってたというか。
パンチすごいって聞きますけどね。
パンチ、はい、すごいですね。
それよりもスピード、
自分はスピードの方が衝撃でした。
はい、でも黒田さんはもう割と早い段階でチャンピオンになって。
そうですね、はい、
エースとしてっていう、川崎に行ったジムのエースとしてこう引っ張ってってるっていう存在じゃないですか、はい、ここでこう今久しぶりに川崎に行ったジムにこうベルトが来て、
はい、
黒田選手もこういい刺激になってんじゃないかなと。
なってるんですか、
ね、いい意味でジムが盛り上がってるってところで、はい、
うん、
またこう世界を目指してって3度目の世界を目指してってところですよね、
はい、うん、もう黒田さんとにかくもう世界しか見てないって、
うん、もうそうですよね、
はい、うんうん、日本タイトルには何の未練もないという
か、まあまあまあ、まあ、
はい、全然意識してないんで、まあ、でも少し黒田さんに近づけたかなっていうのはありますね、
うん、
はい、
うん、さあ今後の話になっていくんですけど、
あ、はい、
なんかで見たんですけど、メキシコでなんか世界戦いつかしてみたいっていう。
あ、はい、
はい、
メキシコで試合したいですね。
それはなんでなんですか、メキシコっていう。
3回メキシコ合宿行ってるんですけど、
はいはい、
やっぱ本場の空気を味わってしまったので。
は
い、
どう違うんですか日本と。え、試合はしてないですよね。
試合はしてないんです。
はい、
向こうのボクサーの扱いが日本でいう本当にプロ野球選手、プロサッカー選手なので。
なんかそれよく聞きますよね、
はい、うんうん、その一緒にアテンドしてくれたトレーナーさんと一緒に電車乗ってて、
はい
はい、なんかグローブが隣の乗客の方に見えたのか分かんないんですけど、
う
ん、はい、お前ボクサーなのかって。
それどれぐらいの大人ですか？大人にそうやって言われたんですか？
ああ、はいはいはい、
ボクサーなのかと。はい、
でなんかそのアテンドしてくれてる方がいろいろ通訳してくれて、もうなんか電車の中ですよ、
はい、
電車の中なんですけど、ちょっと写真一緒にいいかみたいな。
へえ。
そしたらなんか周りもざわざわしだして。
誰か分かってないんですよね、
はい、
ボクサーってだけで。
はい、
へ
え。なんか日本人もかなり好印象だったらしくて。
へえ、はい、いつか。
そうですね、
メキシコで、
はい、
世界タイトルマッチ、
はい、やりたいです。
日本じゃなくて。
そうですね。
いやでもかっこいいですよね、メキシコで取ってくるってね。
はい、まあ、なんか海外でタイトルを取ってくるっていうのが、
はい、
自分の中ではすごいかっこいいイメージなので。
確かにかっこいいですよね。
直近だと伊藤正樹さん、
はい
はい、
メキシコで取った人って誰になるんですかね。もう平中さんとかしか思いつかないですけど。
1990年それぐらいになって。
それぐらい言えば難しいですよね。
はい、だと思いますね。
行ってみたいですよね、メキシコ。
前に藤岡直子さんが、
はい、世界タイトルじゃないですけどね。
そうなん
です。はいはい、
あれ本当にすごいなと思って。
めちゃめちゃかっこよかったですよね。
メキシコ合宿行った後なんで、向こうで試合することの大変さすごいわかるんですよ。
はい、
直前に確か2週間も取ってないんじゃないですかね、現地に行ったら。絶対体も慣れてない。
あ
ー、コーチ本当にきついんですよ。
はいはいはい。じゃあ残り、
あ、はい、
もうね30秒ぐらいなんで、はい、なんかリスナーにバチンとメッセージお願いします。
バチンとメッセージですか？は
い、バチンじゃなくてもいいんですけど。
はい、古橋学也です。
いや分かってます。
これからまだまだ知名度は低いと思うんですけど、ちょっとこれから 目立っていく存在に必ずなっていきますので、はい、名前覚えておいてください。ぜひよろしくお願いします。
ああいいですね、こう初防衛戦がね、がぜん楽しみになってきました。 まだね決まってないと思うんですけどね、はい、今後の、期待してください。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
やがやがやがやがよ、
はい、エンディングでございますね。今回もね、あっという間だったんですけど、RSC プロダクトからのお知らせです。3月に入り春の気配を感じる頃、春服の準備は OK でしょうか？お出かけやスポーツに最適なアイテムを豊富に揃えております。今月のおすすめ商品は大容量ボックスバッグ7800円、定番ロゴ、定番ロゴパーカー6500円、スポーツマスク3枚入り1500円の3つとなっております。ぜひ RSC プロダクツの公式オンラインショップをチェックしてください。というわけでね、またどんどんどんどんね、これからも盛り上げていければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お時間です。さようなら。